天の父なる神様、まだまだ暑い日が続いています。またインフルエンザやコロナも流行していると聞いていますが、一人一人を大きな嵐、小さな嵐の人生の旅路の中で、あなたがいつもご一緒くださって、気づいても気づかなくても、あなたは一人ではないと、私が背後にいつもいるではないかと、その都度に教えてくださるのでありがとうございます。どうぞこの一週間もお一人一人を祝福してください。お守りください。困難があっても、神様の恵みの機会に必ずなりますように、今週もお願いします。下田姉妹は病院を出て約1ヶ月違うところで滞在されます。願わくは面会なども自由になるようによろしくお願いします。またいよいよちぎりえ展、それからチソンさんのコンサート、そして響さんのコンサートもありますが、その一つ一つ神様がご一緒くださって、教会ならでは、そして神様が導かれたちぎりえ展、音楽のコンサート、そこでの出会いのひとときになりますようにお願いします。グレースさんもここでの生活が少し慣れて、そして、お試しの英会話、それからフィリピンなのでウクレレ教室新しく開かれますけども、そのすべてに神様の恵みがありますように、かつて来られていたたくさんの生徒さんやご家族にも、あなたが声をかけてくださるようお願いします。お一人一人の心にある願いを引き上げてください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。久しぶりですねって今朝何人かに言われまして、確かに1ヶ月ぶりぐらいここに立ったんじゃないかなと思いまして、ちょっと喉が、まあこれはコロナにかかったんです。私休暇を取りまして、途中で、まあ今流行ってるんだそうですけど、もうしかし2週間近く経つので、もう全然関係ないはずなんですが、長引くらしいんですね。重症じゃなかったんです。7度7分ぐらいまでしか上がらなかったし、ただ一晩は割れるような頭痛でした。まあしかし今は、昨日も声が出るかなと思って日光オリーブの里というところで2回お話ししたんですけれども、なんとか守られました。気がつくと私の家族、子供たち、孫たち、私の兄弟、ほぼ全員もコロナに、関東やあちこちにいるんですが、かかったみたいで、あれ結構またかかったと分からないでかかってる人もたくさんいるそうなので、かなりの人が何か免疫かなんか持ってるのかなと思ったりもしたんでした。で今日は、まあ、私も早くコロナ長引く人もいるそうだっていうけど、まあ匂いがしないぐらいなんです。私はしかし食事も美味しく食べれるんですけど、早く完全に収まるといいな、試練の後の祝福というテーマをつけましたけれども、まあ、せっかくの休暇も何もあったもんじゃなくて、ただうなって水枕作って、そしてそんな風にして後半は過ごしたんですけど、完全にこれが収まって、あの嵐のような疫病のような日々も今は完全に収まって、祝福だね、恵みの日だねとなる日を望んでいるんですね。でしかしコロナのことじゃなくて、東日本大震災から12年と半年が過ぎましたので、まあ最初は1年2年3年4年ぐらい、いつまで大変だったか、大変だったと思います。皆さんも私も今は大変というよりも、まあ、静かな祝福、神様が嵐の後の祝福を与えてくださってるんじゃないかなというのは、さっき写真で出しました。声をかけていただいて、実は私両親の息子なんですということで、 そして、まあ、皆さんご存知ない方多いんですが、長野さんという方が浪江の町でこれから人生を送りたいということで、川の渓谷に家を建てて、そして教会はうちの教会に来ると、息子さんに聞いたら、こっちに家を建てる前からも完全に両親を決めてたっていうので、もうずっとこの教会に通って新しい人生を送ると思ってたらしいんですが、まあ、東日本大震災、そこは住めなくなって、まあ、お聞きすると相当ショックだったようです。まあ、人生の計画がめちゃくちゃですから、まあ、何年ぐらい失意のうちにおられたのか分かりませんけど、けれども今はもう12年も経ってずっと同じではなくて、別のところに、もしかしたら古民家風かなとイメージしましたが、そういう楽しみも確保されて、今はまた新しい人生のステージを歩んでおられるっていうのを聞いて嬉しかったんです。私、あの頃はみんなへこたれたでしょうけど、いまだにみんなうなだれてるっていうニュースではなくて、それはそうだったけど、いつまでも嵐ではなかった。今は祝福と恵みに浸る日々になってるんですよって聞くとすごく嬉しいんです。もっと祝福されろって私は思ったりするんでした。今日は試練の後の祝福ということで、じゃあアウトラインを出していただくと、神様の祝福っていうのは、大元は木の幹のようなもので、私たち持ってるんです。神様と自分との関係って、クリスチャンになる前持ってなかったんです。人と自分だったんです。親戚と自分だったんです。会社と自分だったんです。自分と自分だったんです。しかし今は大元が違うんです。神様と自分というね、このパイプが全ての祝福の源なんです。まあ、私たちはすぐ見える祝福、ご利益祝福みたいになりますが、見えないところからじわじわっと見える祝福に、だから時は宝になるんですね。で、その神様が胃の一番に私たちに関係の中で迫るのは、和解です、許しです。皆さん、苦々しいものを心の内に讃えて、あの人のことを頭に浮かんだだけで虫唾が走るとかって気持ちでは幸せは来ないんです。これはいつまでこだわってるのって。なので神様の祝福は、あれ、徐々に解放されたね、許しがなくて何が信仰なのって自然に肌から染み通ってきますので、クリスチャンになると。だから大熊の教会に行くと、入り口に十字架が100いくつか貼ってあるんじゃないかと思う。一人一人が作った十字架が、印は十字架ですから。十字架って何かっていうと許しですから。あ、私は許されているものなんだっていうのが一番の基礎なので、土台なので、許されているんだって一番の土台、幹、それをずっと確認すると、自然と、あ、私も少しは許さなきゃな、いつまでもいがみ合ってる場合じゃないな、それは親兄弟であれ、職場の人であれ、昔の同僚であれ、新しく出会ってなんか馬が合わない人であれ、誰であれ、神様の願いは、神様のパイプの中で一人一人に、まあ、祈っている時示されるか、関係なく景色を見て示されるか、ふっと抜けて、そうだ、私あの人を受け入れよ、受け止めよ、和解しようって、これを神様はことのほかお喜びになるんです。どんなに繁栄することよりも、どんなに偉大なことをやることよりも、はるかに価値のあることは普通超えられない、その境目を十字架によって、確かにあなたは十字架の印を持っているものだ、その証だ、よくやったと、乗り越えられない壁を乗り越えたじゃない、また一つで、小さい壁でもいいんです、大きな壁でもいいんです、ちょっとした誰かの一言が喉にトゲが刺さったような、しかしそれも乗り越えても、偉大な仕事をしたねって、あなたよく乗り越えたねって、その時に今日書いてあるヨブ記42章は一番最後ですから、あんなに苦しかったヨブが一章と数字をラクダの数だの牛の数だの比較すると全部2倍の祝福を得て、まあ、子供は2倍というよりも亡くなった子供と同じ数7人と3人の息子娘が与えられて、長寿を全うして、長かったら幸せじゃないですよ、あ、本当に満たされた人生を全うしたと聖書に書いてあるんですね。 多重の複数の重層の恵みをいただいて、いや私は本当に幸せ者だったと、私の人生は神様によって恵まれましたと言える締めくくりなんです。嵐のようなヨブの舞台劇の最後が今日の42章ですね。震災から12年半、またコロナにかかっても私ももう2週間も経ったので、まあ小さな祝福でも大きな祝福でもいつまでも嵐の日々ではないよって。じゃあ一節からご一緒にまず6節まで見たいと思うんですけども、皆さん呼ぶ記を読んだことは多分あると思うんですが、ほとんどが苦しみの赤裸々な、こんなことまで神様にぶちまけるかって、あれほど信仰深い教師として有名だった呼ぶでさえもっていうね、ちょっと象徴的です。鎧を剥がせば人は似たり寄ったり、罪人ですね。つぶやくし疑うし、信仰あるのこの人っていうか、信仰とか飛んでっちゃったのみたいな、そこまで荒れるかって。だって健康を失い、子供が死に、もうお金持ちだった財産が全部なくなって、それでもヨブは神を信じるかって、奥さんは神を呪って死ねって言ったんですけど、ヨブはそれでも主は与え主は取られるって最初は言ったんです。じゃあ途中から切れました。一回ひびがあったら入ったら、地のヨブがブワーッと出てきた。神様の目から見たら美しくはなかった、醜かった、罪人ってそのままで言ったらこういう存在なんだなみたいな呼ぶ気だったんですね。そこに友人が4人やってきて、エリフという友人以外は自分の考えでああだのこうだの打ち負かそうって言って、もう呼ぶと激論です。人間関係までめちゃくちゃ傷ついて、自分の体傷ついて、子供を失って財産を失って、人間関係も2倍3倍傷ついて、全部傷ついて、最後に神が厳かに呼ぶに現れた。あなたは何者かって、自分自身が何者でもないということに改めて気がついた呼ぶはもう悔い改めるしかなかった。それが祝福だったんですよ。そこにたどり着くまで、長い嵐が、病と不幸と事件と財産も何もかも見えるもの全部剥ぎ取られて、そのままのあなたはどういう生物なのかって、罪人って簡単に言うけどどういう存在なのかって。そしてヨブはひれ伏して神様との関係の立て直しが始まったんですね。じゃあ今日の箇所に行く前に、嵐の最中のヨブはもう自分が生まれた日を呪ったんです。生まれない方がよかったって。もっと言えば、神様なんで私に苦しむために命なんか与えたんだみたいなね、そこまで言うかみたいな苦しみまで行っちゃったんですが、ちょっと一丸を出していただいて、今日の箇所に入る前に、それは38章のところに1節から4節まで抜き出しましたけど、もうヨブは言いたいだけ言って、友人にも何か私が悪いことしたのかと言って、そしてやおら神様が立ち上がり、何者ぞあなたはって、ね、自己中心に自分の物差しで自分の目線で、自分は本当に報われなかった神様はなんとひどいお方かみたいな、私が何者か知ってるかって、あなたは自分が何者か分かってるのかって、その時嵐の中でヨブは神に出会ったんです。これがやがて宝になっていくんです。神との個室があります。私たちは人とぶち切れたら終わりじゃないです。神様との部屋に行けばいいんです。大自然の中でも祈りの部屋でも神様が静かに語らいます。厳かにも語らいます。優しくも語らいます。さあ、それでは38章嵐の中のヨブの記録、1から4まで続けて読みましょう。はい。主は嵐の中からヨブに答えられた。言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。 私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。分かっているなら告げてみよ。一言葉も返すことができないヨブでした。天地創造のときあなたはいたのかって。海の底まであなたは知っているのかって。何ほどのことも知らないあなたが、自分の小さな経験と、自分の小さな考え方から演繹して、全然平等じゃないとか、神様おかしいじゃないとか、何を勘違いしてるんだって。そして今日の42章にその38章を受けていくと、じゃあ今日の箇所にすいません、戻っていただいて、1節、2節のところを読むと、ヨブは改めて神様を、神様はどのようなお方か、神を知る、まあ、そういう嵐の中の体験だったんだな。じゃあ1節2節読みましょう、はい、ヨブは主に答えた。あなたには全てのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。この知るっていうのは聖書によく出てくる意味深の言葉で、あそこに郵便局があるって知ってるよって、こういう頭に知識があるって、それ軽い意味ではないんです。私自分のお母さんのこと知ってるよって、本当につらい闘病生活の3年間の時、あの時の母、私は全部一緒に歩んで知ってるんだから、そういう知ってるという意味ですよ。今私は神を改めて知りました。全知全能で、そして私は高々生きたって、地の塵にもならないような存在でってね。だから神を知り、次自分自身を知るんです。3節4節読みましょうか。次の、はい、あなたは言われます。知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では発知れないあまりにも不思議なことを。あなたは言われます。さあ聞け。私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せと。沈黙している神様に向かって言いたいこと全部言いたいだけぶちまけて、自己中心の極みのようにドロッとした自分の姿が出た後で、じゃあ言い返してみなさいと言われた時に、自分がどれほど小さい存在で、神がどれほど全知全能のお方であるか、勘違いも甚だしいって、同じ土俵に立っているかのようにって、新しく神を知り、新しく自分をわきまえ知り、そしてやることは悔い改めしかないんです。彼は悔い改めの気持ちになって、じゃあ5節6節読みましょうか、はい、私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今私の目があなたを見ました。それで私は自分を蔑み悔いています。塵と灰の中で神を知り、自分を知り、悔い改めに導かれるならば、呼ぶと一緒です。嵐の中を通って傷ついて打たれた意味がありました。神様のお導きの範疇にあります。皆さん、最後は悔い改め。最後は自己主張ではないんです。自己主張は本当に最も醜い世界ですが、最後は身を低くして、神の前でぬかずいて、新たな恵みと祝福の世界に一歩入る。素地が整うということなんですね。まあ、先話しましたように、まあ、今コロナがすごく流行ってるって聞いてたんですが、まあ、旅先で誰から移ったかもわからないんですけども、まあ、最初に家内、次に私になって、まあ、私の場合は激しい頭痛だったんですが、味覚まではなくならなかったんですが、もうそこがどこの旅行先であるとか関係ないですもん。なんか美味しい料理がこの後頼んでるんだけども、もう関係ないですね。景色も何も一切関係ない。ただコロナの病と自分だけ、もう節々は痛いし、そして頭はガンガンするし、熱はそうでもないけれど、もうコロナと自分だけの時間となりました。まあ、しかしそれはあまり生産的でないんですけども、神様と自分だけに呼ぶはなったんですね。 まあ、その中で急にちょっと今度出版される翻訳本の推薦文書を書いてくださいっていうのが9月いっぱいと勘違いして改めて見返したら、もうこれ期限が過ぎてると思ってちょっと急いで読み直して、そして旅行先から短い文書を送ったんですが、それはポール・トリップさんという牧師さんの間もなく出版される本で、随分宣教師の間では人気だそうで、まあ、実直だから率直につぶやきから始まって自分のためにどうやら書いたようですね。自分のためにというのは人生みんないろいろだから、いやこの人も大変だったなと思って読みましたが、飲酒無免許運転ひどいですね運転手に、仕事終わった自分の娘が引かれて集中治療室、生死の境をさまよって、それで終わらずに4年間本当に苦しみと試練の日々、その人のせいですね。飲酒運転ダメですよ、無免許運転で自分の家族めちゃくちゃにするんですかとも言えますが、その苦しみの日々を通して神様の御前に出て、十字架の理解、福音の理解、そして自分はそんなことを要求する権利があるのか何者なのか、もともと牧師だけれども、で最終的には全て神様の憐れみの世界、だ神様の憐れみ街道って私文章書いたんですけど、あのトリップ牧師に限らず、私たちは人間関係でつまずき、あることで思い悩み、大きな震災の試練にあったりしながら、結局十字架を見つめ、神様の本質の前に出て、ああ全てが恵みの世界、権利の世界じゃない、自分になんか権利があるとか主張する世界じゃない、もともと狂ってたそういう考えが全て生かされているのも神様の恵み、そして十字架で許されて、神様は何という憐れみの神だから今まで来れたし、これからもやっていけるしという、分かってるはずの聖書を読めば頭に入るけど、あそこに郵便局があるって知ってるっていうのと、自分のお母さんがどういう忍耐深い人か全部知ってるっていうのが、まるで違うように、雲泥の差があるように、人生のそれぞれの苦しみの中で、嵐の中で、試練の中で、神様と福音の本質を私たちは学んでいくんですね。なので他の人も嵐の中で試練に遭うから、そのトリップ牧師のいろんな出来事の中で本質的なことをつぶやいて、自分のために書き綴って、人生の旅路と思ったらそれを本にしてくださいということで本になるようですが、皆さん、私たちはこの地上で、ヨブではないですけど、嵐の中で最終的に神を知り、自分を知り、そして福音の本質を知る旅の途中にあると思いますよ。じゃあその神様が、神様とのパイプ、神と自分との関係を持っている人を大事にしますから、神様は必ず語りかけますから、昨日意図的に無言だった人も1週間後にはっきりこの人の心にストーンと入る時が来たら語るって、何を語りますか。それは十字架は和解ですから、許しですから、許しの心の片鱗もなくて何が信仰ですかって、和解する心がなくてどこが十字架でしたかって。だから神様の促しは和解の方向に、まあ、一見読むと不思議だなって、これが7節からなんですが、じゃあ7節をお読みしましょうか。はい。主がこれらの言葉をヨブに語った後、主はテマン人エリファズに言われた。私の怒りはあなたとあなたの二人の共に向かって燃える。あなた方が私のしもべヨブのように私について確かなことを語らなかったからだと神様おっしゃった。私は全然分かんなかったんです。これがヨブはかなり屈折してしまって、自ら苦しみもあるから、病もあるから、ね、自分一人が世界で最も不幸だと思ったから、もう全てが屈折してしまったんです。しかし神様が言うのはそうじゃなくて、ヨブのようではなかったとね。ヨブは傷だらけでも、神様に暴言吐いても何にしても、とにかく神の前に出ました。そしてお前は何者ぞと言われて、ひたすら悔い改めるしかなかったと比べると、エリファスと他の二人の友人、エリフってもう一人いるけど彼以外は、ね、そういう世界ではなかったと神様はおっしゃってるようなんですね。そうなのかと、私はこういう解釈はピンとこなかったんですけど、 つまり神様の壮大なご計画、ヨブの人生に対する、これ、ヨブ記として書かれて、聖書に織り込まれて、世界中にヨブ記の解説書が生まれて、ね。それ、神様の大きな及びもつかないご計画の中で、今、ヨブがあるということを完全に抜きにして、自分の主張の方がヨブの主張より正しいじゃないかと。ヨブは絶対間違ってるじゃないか。間違いを指摘するのは私のなすべきことじゃないかみたいに、神様抜きの世界の中で、ひたすらに自分が言いたいことを主張して、何者ぞってね、ヨブに謝って、そして祈ってもらえという、これは神様の筋書きですね。思ってもいないことですね。さあ、この7節と8節含めて、4回も出てくる、私のしもべ呼ぶ、私のしもべ呼ぶ、私のしもべ呼ぶ、私の、こんな神様に背を向けているヨブも、神様の目から見たら、子供は子供、私のしもべ。苦しみの中で背中を向けてひねけてるだけで全然存在は変わらない、私の愛するヨブ、そして私に従うヨブ、ありがたいですね皆さん。私なら私のしもべヨブなんてとっても言えない、あなたはこれっきりだみたいになりそうですが、神様はそうじゃないんです。ヨブの本質、存在そのものは神との関係の中で微動だにしてないんですね。じゃあ、あと3回出てくる私のしもべヨブの8節を読みましょうか。はい、今あなた方はお牛7頭、お羊7匹を取って私のしもべヨブのところに行き、自分たちのために全焼の捧げ物を捧げよ。私のしもべヨブがあなた方のために祈る、私は彼の願いを受け入れので、あなた方の愚行に報いるようなことはしない。あなた方は私のしもべヨブのように私について確かなことを語らなかったの。神様、私を見捨ててたんじゃないんですかって。とんでもない、私のしもべよ、私のしもべよ、私のしもべよ、私のしもべよ。そして友人には図が高いって、何様だと思ってるんだって、ヨブの言ってることおかしくて私の言ってることが絶対正しいみたいに神様抜きに確信してやめなさいって、かえって身を低くしてヨブに祈ってもらうんだって。いや、友人たちもよく身を低くしたと私思いますよ。こんな神様の信仰もないような友人ヨブ、かつての信仰者はどこに行ったんだって軽蔑するようなヨブに頭を下げて、自分たちの癒しのために祈ってくれないか、あなたによほど本当に傷つけて一番辛い時に最もきついことを言ってあなたを追い込んだ、私たちを許してくれないかと、全焼の生贄を牛と7頭7匹羊を持っていって、これは神様のお心でした。じゃあ9節読みましょうか。9節、はい、テマン人エリファズとシュアハ人ビルダテとナーマ人ゾファルは行って、主が彼らに命じられたようにした。すると主はヨブの願いを受け入れる。これが神のお心だったんです。最終的に周り巡って傷つけ合って、人間だからしょうがない、罪人だから、しかし最終的には和解する舞台を見たかった神様は。これだけ遠回りして、そして本当に彼らはへり下り、ヨブも絶対許さないって、私を最終的に一番苦しい時に追い込んで何が友人だって、一生許さないとか言わないで、許して祈って、彼らも許してねって言って捧げ物を持ってきて、そしてヨブはこの後祝福された。こういうステップなしに祝福はなかったんですよ。努力したら祝福されるとか、そういう世界じゃない。神様のお心に自らを合致して合わせるようになってこそ、ああ、じゃあ恵みを流すねって。じゃあ10節読みましょう。2倍の祝福。はい。ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにされた。さらに主はヨブの財産をすべて2倍にされた。一生と数字比べればラクダの数から始まって全部2倍の祝福だった。これは和解と許しの方程式が成立した後、神様が天から下した努力によらない祝福だったんですね。まあ、8月に確か話したと思いますけど、フィリピンから宣教師が来てくださって、他にもフィリピンから何人かうちの教会来てくださって、私だからフィリピンといえば第二次世界大戦、1回しかフィリピン行ったことないですけど、日本軍の傷跡もあるし、何より当時の大統領だったキリノ大統領、確か日本軍の銃剣に刺されたんです。串崎のように自分の子供たち、奥さん、 まあみんな殺されて道端だったか親戚の家だったかで発見したんですね。もう自分の家族日本人に殺されて、まあ、どれほど憎しみが当たり前だと思いますよ。しかしクリスチャンでしたから、教会で十字架の前に長い間この祈っているうちにいつも同じところに心が思いが許しなさいって、まあ、許せてんじゃうちの家内が帰ってくるの、殺された子供の苦しみは報われるのって、まあ、しかし許しなさいって、イエス・キリストは何の価値もないもののため、あなたのため、罪人のために黙って十字架で命を捨てたんでしょうって、あなたはそれを信じますかって、信じるならその信仰どこに現れますかって、モンテンルパという収容所、当時はなんか歌謡曲だかなんかすごい流行ったそうですね。モンテンルパの日が暮れてという流行ったそうですが、 B 級 C 級戦犯、日本人で現地の人たちを殺したり女性に暴行を働いたりした人たちはもう戦犯として死刑もしくは無期懲役、もう一生日本に帰れない。しかし家族がいる、日本の各地でそのお父さんの帰りを待っている子供や奥さんやお母さんが、年老いたお母さんがいると、本当にこのまま縛りつけて思い知れって復讐してやるって、それがあなたの生き方なのかって、彼は勇気を出して恩赦徳赦、日本人を皆日本に船に乗って返して、奥さんは喜んで家族は喜んで大統領に感謝したでしょうね。ほとんど日本人は知らないって。ただ家族は逆の立場だったら自分は許せなかった。本当にすごい許しだなって、これは信仰から出て、まあ私は神様が見たかったのは、もう戦争は取りやめにはできない、起こったものは奥さん子供が死んでもうこの世の人でないのも取り返しはつかない。しかしこれから未来一生恨み続けて復讐に命を燃やすのがあなたの人生になるか、それとも十字架で激変して許せないはずの自分がフィリピンの全国民から非難轟々を受けたけども北賊かって、私の家族も日本軍にひどいことされたのに何の罰も与えないで日本に返すとは何事かって、フィリピン人の心を表してないじゃないかっていう責めを一身に受けて、何の義理も日本人にあるわけじゃないけど、ただクリスチャンとして、ただキリストの十字架を知る者としてよくぞ決断したって、そこから流れる恵み、その子孫たち、日本、今はフィリピンと日本も許していただいて、そしてお互いに協力し合うような、いやー、その後の世界が十字架によって許しによって和解によって違うなと。でもそんな大きなこと言わなくても、人間関係でしょっちゅう私傷つくんですね。私たちはガラスとガラスが触れ合うような、血が流れているのは見えない、人間関係は血が流れたらすぐ病院に駆け込みますけど、しかしいつまでも傷つけられたとか、いつまでもあの人がひどいんだとか言ってるなら、どこに十字架がありますかって。神様はあなたとの関係であなたに一生懸命伝えているメッセージは、和解しなさい、許しなさい、あなたのできる範囲で小さなところから、それを神様はことのほか喜んで、その祝福は2倍の祝福、大きいですよって。嵐の中で傷ついたけど許しのトンネルを越えた時の、じゃあ最後に祝福、11節から17節まで11節読みましょう、はい、こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての友人、彼のところに来て彼の家で一緒に同情し、主がすべての彼を慰めた。彼らはそれぞれ石消したと金の輪一つずつを彼に与えた。その後の夜の嵐の後の本当に大きな祝福が、兄弟姉妹がみんな集まって、かつては目も当てられなかった。ヨブも、よらば切るみたいだしね。話もかけられないのね。痛々しかったでしょ。だけど今は大変な試練だったね。だけどそれも神様がなぜか許したことだったねって、今なら話せる。そして慰めて、少々の気持ちもお金で伝えて、皆さん、悪魔の方向性って最初から決まって疑いですよ。神を疑い、人を疑えって。だんだんだんだんささくれ立ってくるんです。いつもイライラカリカリして、神様は信頼ですよ。信頼しなさい、兄弟も
それから友人も慰め合って、まあ素晴らしい食事をして、じゃあ12節の祝福を見ましょうか。12節、はい、主はヨブの後の半生を前の半生に増して祝福された。それで彼は羊1万4000匹、ラクダ6000頭、牛1000匹、ルエは1000頭を持つことになった、まあ、一生開けばいいんですが、ごめんなさい、最初は羊から始まって7000匹持っていたのが2倍の1万4000になって、3000頭のラクダが6000になって、それから500の牛が1000、メロワも2倍の1000になって、2倍の祝福されたと聖書は書いている。全部一度は財産を失って、大金持ちがもう一文無しになったヨブが、最終的にそれで終わらないよって、本当にあなたが信仰福音の本質を握ってそれを実践するならば、友人関係も回復するし、血のつながった親戚関係も回復するし、見える財産も同じもの復興じゃなくて2倍の祝福を与えるんだよって。じゃあ13節読みましょうか。はい、また息子7人娘3人を持った。最後まで残念なのは奥さんが出てこない。奥さんが以前出てくるのは、神を呪って死ねって言った奥さんですよ。信仰の人物とは思えない。しかしね、この後また息子7人そして娘3人生まれたということは、夫婦の関係も神様が取り持ってくださったということだろうなって普通に思いますね。しかも当時相続地って男性に与えられるけど、娘に相続地って普通ない世界だった。だから枯渇してギリギリの2倍の祝福、神様全部はたいて財布ひっくり返して、これ以上出ないよって、そういうんじゃないんですよ。神様は掘れば掘るほど尽きることのない完結線のように、普通の娘じゃなかった、非常に美しくて、娘にまで相続地を与えてたって解説までついているので、じゃあ14節読みましょう。14、15読みましょう。はい、彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレハルクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの地のどこにも見つからなかった。彼女たちの父は彼女たちに、その兄弟たちの間で相続地を分け与えた。何度も言いますが、文脈を読めば夫婦関係も回復した。もう口も聞けないぐらいになってたかもしれない。あんたみたいな信仰者にはもうついていけないみたいに言ったかもしれない。でそういう奥さんは許さないという気持ちにもなったかもしれない。しかし今は穏やかな日々が来て、そしてまた子供が生まれて、娘たちは普通の美しさじゃなかった、そして相続子まで、息子じゃない人にまで当たる、それほど豊かに2倍の祝福になったんですか。しかも140年生きて、不幸の140年じゃないんです、満たされた人生だったと。で最後の16、17を読みましょう。はい、この後ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは死んだ。年老いて満ち足りた生涯であった。いいですね、満ち足りた生涯。それは貧乏でいつもハラハラしてたからですかって、まあそれもあるでしょ。新しく娘も息子も与えられて、しかも本当に美しい娘たちで、それもあるでしょう。かつてはもう口も聞けなくなって友人関係全部壊れたと思ったら、もう一回回復してかつてよりも親しくなったって、許しを超えた関係になったって、深い友人関係になったって、それもあったでしょう。それから、ね、いろんな人々との重層の祝福があって、で私こう思ったんですね。私はこの教会の牧師になって、本当に頭が下がる、支えてくれる方々が何人もいました。ところがそれぞれ天に召されると、あこの祝福はこれで一つ、このラインなくなって、あれもなくなって、最後は先細りになっていくんじゃないかなって人間的に計算するとね、結果だけ言うとそうならなかったんです。その人が祝福じゃない、あの人も祝福じゃないんです。祝福の神様がおられるということだ。誰がいようといまいと、祝福の神様が、いやこれは似てるけど全然違うな。例えば新約聖書でカナっていうところで、 ブドウ酒がありませんって赤っ端パピような新郎新婦が、その時にイエス様が水をブドウ酒に変えて、一杯だけじゃなくて二杯も三杯もどんどんどんどんいいものが出てくるって尽きない。ああこれはその亀の中の水が特殊な水なんじゃなくてイエス様の祝福、イエス様はずっとご一緒ですよ。旧約聖書ではエリアの時代にヤモメがいて貧乏で、そして息子がいたんだけど、そして粉も、それから亀の油も尽きることがなかったって。だから尽きない油に頼るんじゃなくて、2倍の財産に頼るんじゃなくて、誰かがいるからこうなってるんじゃなくて、源の神様に頼れって、これが呼ぶ記の大元の結論ですよ。本当に祝福は誰が与えるのかって、物に頼るんじゃなくて、祝福をくださる神様さえおられれば十分って。私オリーブの里って震災前に2回ぐらい行って、牧師さんは参加料が多分無料なんですね。それはうちの教会も少し関係があって会長さんとも話してきたんですが、まあ、スポーツ会社の会長さんなんです。紫スポーツって今全国展開ですよ。もともと御徒町店から始まったそうで、一軒から始まったそうで、すっごい信仰熱心なんです。でオリーブ日光のそばに温泉掘って、ここに神様が働かれるキリスト教のキャンプ場というかホテルみたいな、それを作りなさいと俄然示された。まあ、聞くと本当に苦練、苦労と試練の連続だった。掘っても掘っても温泉出てこないし、しかし温泉の結論だけ言うと、今ね鬼怒川温泉も枯渇してるんですって。日光有名ですが、温泉分けてって、もうなんかトラックかなんかで温泉持っていくのあるんですかね。まあ今はでもそれはもうしないことしたって言ってましたけど、どんどんどんかけ流しでね、いい温泉が出てるんですよ。しかし大木をブラジルで開墾するように、本当にそう大変だった。まずチャペルができて、それから宿泊所ができて、まあ、100人ぐらい宿泊できて、定員でいっぱいだったんですけども、実はその会長を私が12年半前に震災にあったすぐ電話をして、私に携帯から、そして少なくない義援金をボーンとまず送ってくれて、みんなの必要のために使いなさいと。それからこのキャンプ場ね、新しく建てたばっかりの、まあ、ビジネスホテルみたいな2棟あるんですけど、個室のみんなここに連れてきなさいと。で日光に住んだらいいじゃないかと、ただでこう言ってくれた。で見に行こうかなと計画したんですが、その前に奥多摩行って、奥多摩って決めちゃったから結局行かなかったんです。今回もその説は本当にありがとうございましたと。もしかしたらここに私たち来て50〜60人1年間住んだかもしれないな、温泉入ってって思いましたが、お気持ちだけでも、まあ、実際にいろいろしてくださってありがとうございますと。で今どうなってるかっていうと、今本当に会社も祝福されて、だって岩木にも小名浜にもあるんですから、紫スポーツってね。で子供たちがそれついてるらしいんですけども、ここで友田さんという方がこの教会店長で来て、奥さんがここで洗礼を受けてまた他に移っていきましたけれども、ほんでその今の祝福は聞くとですね、スケボーって言ったか何だか私も詳しくわからないんですけど、オリンピックで金メダル取って、新しい競技が、他のスポーツ会社はみんな撤退してたんですって。で一人紫スポーツはもうその共演、協賛というかバックアップするというか、そうしたらそれが当たってですね、なので爆発的にそれが売れて、紫スポーツの、まあ、独壇場のようになったかどうか知りませんけれども、しかしそれもこれも全部信仰の祝福だって。うまいことやったからじゃないって、金を大事にしたからじゃないって、本当に神様に示されてもうダメだって何回も思ったって、なんでこんなしんどいこと、本当に温泉も出ないしって。だけどあなたの信仰どこにあると、神に誓ったのは最後までやりなさいと。その結果ここで多くの人が養われ、そして事業も祝福されたと。皆さん、私たちが頼るべきはものではないんです、神様なんです。その分かっていることにたどり着くまで、じゃあ最後にアウトラインを出していただいて、今日は3つのことをお話ししました。神との関係、これが祝福の大元です。そしたら神様は次の少し高いステップに、だったらあなたも十字架を実践して許してみなさい、和解しなさい、ちょっとしんどいかもしれないけど それが私の心だよって、そのしんどいことをやった暁に私があなたに用意している祝福を享受しなさいと。皆さん、祝福の源は神様です。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日は呼ぶ記の一番最後、こんなに苦しい人生を送った人がいるんだという、呼ぶ記の一番最後の祝福の箇所見ました。神様との関係、これが宝です。日々祈り、心を静め、聖書に聞き、神を思う、それから示されたらお祈りして、神様にお願いして、多くの人と平和を保ちましょう。それが親族でもご近所の人でも、平和の関係、許しの関係、和解の関係、これがクリスチャンの最大の十字架の印です。その後に、神様が用意している祝福ってこんなだったのかと、私たちも体験したいと思います。それではピアノを大きくしていただきます。今週神様に告白したいこと、お願いしたいこと、また気にかかっているあの方、この方、また特にこの人と良い関係に神様がしてくださるように、その他入院中の方、療養中の方、ちぎり絵展のためピアノコンサート、ゴスペルコンサートなどの祝福のために、またエリムのみつの祝福のために、それからグレースさんの英会話のチャレンジ、これがアンドリューの後を継いで、神様に祝福されるようにも祈りたいと思います。近くに座っている方のことも覚えて祈りましょう。それでは声に出せる方、声に出して、週の初めのお祈り、ご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今からお祈りをします。神様は本当に祝福の神で、嵐の後に祝福を用意してくださいますが、十字架の道を通らなければいけません。あなたの関係を、あなたとの関係を大切にしながら、どうぞ呼ぶに与えられた重層の祝福のように、夫婦関係も友人関係も、また親戚関係もご近所も、十字架の印によってどうぞ祝福してくださるようにお願いします。もう一度、下田姉妹の新たな旅立ちのために、慰めと、また神様の癒しをお願いします。ちぎり絵展、またゴスペルコンサート、そして響さんのピアノコンサートも、どのコンサートも、どの展覧会も祝福してください。天皇お父様、またのみつエリム働きを祝福してくださるようお願いします。今コロナにかかっている方、体調優れない方、神様の慰めと癒しを与えてくださるようにもお願いします。グレースさんの英会話、またモニカ先生のご奉仕、伝道師の働きにもあなたが伴ってください。感謝します。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、十字架の道を通り、あなたに従います。神様との関係で生きていきます。ヨブの2倍の祝福を私にもお与えください。あなたを疑わず、あなたに信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。